7月18日 TSS メンバー何人だろう。私、ムケさん、トリケンさんですかね。関東オープンに行ってきました。杉渕くんがいなかったせいかですね、2日間とも30度を超える快晴。今年初めてじゃないかな、公式戦でここまで晴れたのは。傘のいらない公式戦の快適さを心より感じ満喫してきた大会でした。やっぱり7月暑いのはいいですね、この時期。やっぱりこうでないと。最近思ったのが、東京にいるとですね、結構沿線に行くと寒いとこばっかりだなっていうことに気づいて、夏場も避暑地であったりとか、冬場はまあどこ行っても寒いんですけど、結構ディスクゴルフって寒いところ、高原とか寒いところでやるってことが多いなと東京に住みながら思っているこの頃です。今週はもちろん関東オープンの話題でお送りしますが、どうだったんでしょうか。日本で最高とも言っても過言ではない難易度を誇る関東オープン、今年はどんなドラマが待ってたんでしょうか。それでは本編に行きたいと思います。今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ、
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。はい、それでは、はい、今回は、
はい、
第19回関東オープン、
うん、もちろんそうですよね、
はい、はい、お届けしたいと思います。
はい、
はい、今回7月の11日土曜日、はい、そして12日の日曜日、
はい、
栃木県は宇都宮市清原工業団地3号緑地特設コース、
うん、
はい、
うん、
こちらで、やりましたが、
あみち
なんでそこで出てくるんですか。はい、久々に今回、先ほど天気が良かったという。
そうなんですよ、
暑すぎませんでしたか。
ああ、私は全然大丈夫ですけど、他の選手はちょっと暑かったかもしれませんね。
なるほど、はい
はい、
というような、まあ、天気が良い、関東オープンでしたが、
この天気がいい時の荷物の少なさがビビりましたね。
自分の、
僕はあの、僕の今回の荷物は、
はい、
あの巾着袋あるでしょ、
はい、
あれ1個
とディスクバッグだけ、
はい。
どんだけピクニックより少ないんじゃないですか。
本当にピクニックより少ないです。その土曜日の朝に行ったんですよ、
はいはい、
だから家から出るときに、うん、当日の初日に土曜日なんで、土曜日着る試合の服を着て会場に行ったわけですよ、
はい、
でまあコースはね、
はい、
1周回れないのは、練習で回れないのはいいんで初見でいいやと思ってたんで、うん、アップをして試合に臨んで、
はい、
それでまあ翌日の服だけと、まあ外に出るんで、まあ軽く T シャツ3番ぐらいを巾着袋1個にピャッて入れて沿線に行かせていただきました。これ雨だとね、荷物が3倍ぐらいになるんですよ。タオル増やしたりとか、カッパ持ったりとか、万が一の時の靴下とか、何にも考えてない。なこんな快適な試合がやっぱ晴れは素晴らしいなって思いました。
泊まりで行ったんですよね。
一泊ですね。
ですよね、
はい、
これ
は
あの T2 の話聞いてる人が真似してそういうあれで行っちゃダメですよって。
いやいや、いいと思いますよ。
本当ですか。
それで僕試合して帰ってきましたからね。
いやいや、それあのプロのなんていうの、ほらよく旅のプロみたいなのあるじゃないですか、
バックパッカーみたいな。
そうそう、あれあの慣れないと絶対無理ですから。
あ、確かに。、うん、岸さんとか僕の16倍ぐらい荷物持ってますから
ね。私通勤するのに多分その5倍ぐらいの荷物で通勤してますからね。なるほど、はい、
はい、
ということであの今回、特設コースでしたが、
はい、
何回前でしたっけ、清原スペシャルありましたよね、
うん
う
ん、
あれのコースとはやっぱりちょっと違うコースでしたか。
ズバリ言ってしまえば、
はい、
清原スペシャルのコースよりも、
はい、
かなり短いですし、
うんうんうん、
1ホール1ホールの難易度っていう意味では、
はい、
あまり優しくはなかったな短くはなってました。なぜかというと清原スペシャルの時あの敷地に9ホールでよかったのが、今回まあ敷地は広いんですけど、はいはい、あれよりは18ホール作らなきゃいけなかったんで、
そっか、
1ホール1ホールのアベレージっていうのは全然短いです、
ね、なるほど、
はい、
で、あんまりコース的には毎年変わらない感じですか、関東部も。
関東部毎年変わらないはずなんですが、
はい、
関東ってはちょうど中心、あの本部を中心として、北コース、うん、南コースって感じで分かれるんですね。それすごく珍しいんですけど、
はい、
北コースの方がですね、ガラッと変わりました、ね、私当日入りだったので、
はい、
結構マップとか見ないで行っちゃうタイプなんで、
はい、
北に行った時に、
はい、
全然違うじゃないこれと思って、
うん、
ちょっとびっくらこぎましたね。
はあ、事前にあんまり勉強しないっていうのは、
はい、
何なんですか、もう試合慣れてるから勉強しないのか、それとも、
うん、
何なんですかね。
まあズバリ言ってもいいですか。
はい、
怠惰なんですね
なるほど、
はい
はい、じゃあ一般にはおすすめしないと。
うん、全くおすすめしないです絶対見なきゃダメですよ、
うん、
俺今回はちょっと、いやまあいいや、
はい、
ちょっとはい
はい、
見ませんでした。
わかりました、はい、でもそれでまあ試合に慣れているというか、
はい、
まあ、戦いに慣れてきているので、
はい、
一応初見でもどういう風なっていうのはもうイメージでコースマネジメントだったり、
はい、
っていうのはもうできてしまう才能があるというかセンスがあるっていう、
まあ、結果だけ見るとそうなりますね、うん、
なるほど、素晴らしい
、はい、全然そんなことはないんですけど、
いやいやいや、
固くプレーをしようとしています。初日の1ラウンド目の入りなんで周りが見えないじゃないですか、
はいはい、
いくつかがというか分かんないんで、はいはいはい、目安もないので、
うん、
とにかく自分が今の技量でしっかりやってくれば、
うん、
まあ、おのずとそれなりの結果になるってことは分かってるんで、
うん、
まあ、その木をてらったプレーとか、うん、そういうことはしないようにしてます、うん、まずはその、まあ、ちょっとね本当は前日から練習に行ってっていう攻略をするっていうのがプロとしては当たり前なのかもしれないんですが、
はい、
まあ、なかなかそこがかなわないので、そのとにかく最後まで勝負ができるような形を残そうという選択肢をしていますね。だから固くって感じになりますね一応、うん、
なるほど、
はい、はい、
で、初日
は
どんな感じの戦い方というか、はい、まあ、ちょっと今おっしゃいましたけども、
初日はまあその固くやりながら1ラウンド目は様子を見ようと思って帰ってきて、
はい、
まあ、幸いにも真田君とトップタイで帰ってきたんですね。でまあ、何人かはこう、上位3人かな、
うん、
私と白井さんと学ぶ君が、56と57っていうことで、
はい、
まあ、5アンダー4アンダーの世界に帰ってきて、もう他は全部オーバーだったんですよ。その次に来てる人でもう5オーバーとかそのぐらいだったので、うん、まあ、変な話もう1ラウンド目で優勝争いっていう部分ではもうその3人に絞られてしまったっていう感じだったので、
うんうん、はい、
まあ、そういう意味ではやりやすかった試合ではありますね。
うん、
でまあそこで2ラウンド目に、まあ、まあ、そう 回って、
はい、
でまあ私あんまり良くなくて、
うん、
でまあ初日終わって私は3位ということで
引
退したんですけど、
はい、はい、で迎えた12日の日曜日、
はい、
はい、
その前に餃子を食べに行った。
ああ、その夜、うん、
はい、
あれ、パーティーは行かず？
パーティーはないんですね。
あ、ないんでしたっけ？
はい、
はいはいはい、餃子はもちろん宇都宮餃子、
宇都宮餃子をただいただきまして、
どちらかおすすめはあるんですか？
今回はですね、宇都宮餃子館で、は
い、
いろんな種類の10種類ぐらい餃子があるんで、
へえ、
それをいただいてですね、
はい、
4人でいただいて、
うん、
餃子だけでですよ、
はい、
2万ぐらい払って、
どんなそんなに食べたんですか。
まあ、ビール飲みながらね、
はい、
はい、
なるほど。
あとはなんかもうすごい疲れちゃって、
はい、
初日が3時半ぐらいに終わったんですよ、でもう本当にくったくたになっちゃって、
はい、
いつもその後みんな投げたりしてるんですけど、うん、とりあえず私は帰りたいと、
うん、
もうダメだって動けないと思って、うん、すぐもうビールだけ買ってね、
うん、
ホテルに行って、
はい、
もう風呂に入って、
うん、
まあ、ビールをかかっとちょっとやって、
はい、
まあ、4時頃からね、それでもうなんかもうちょっと寝てしまったわけです、あんまりにくたくた、
うんうん、
で、まあ、その夕飯の時間に起きて、
はい、
行ったっていう感じなんですけど、
ね、なるほど、まあ、ハードな工程だったわけですね。
でもくったくたになっちゃって
はい、
はい、
なるほど、はい、でまあ美容とたらく食べ、
はい、
すっきり寝て
息を養い、
日曜日はじゃあもう体はまあまあそれなりに、
うん、もうね目覚めた時は全身筋肉痛でしたね。そこのところ、
はい、
やっぱあまり2日間投げるっていうことをしてなかったので、
はい、
まあなんだこの体の痛さはと思って、でもっと思ったら俺北海道で2日投げてんじゃんと思ったんですよ、
はいはい、
でなんで北海道で2日間投げてて、うん、そこまで疲労を感じずにあの天気の中ね、
うん、
投げてきたのになんでだろうって思った時に、うん、
はい、
一つ分かったんですよ。
なんですか。
北海道は2ラウンド目中止だったじゃないかと。
あそうかなるほどね。
そう、しかも雨で体動かないから
はい、はい、
そうひょいっていう感じでしか投げれなかったんで、
はいはいはい、
そんなに全身使って俺やっていう感じがなかったんですよ、
うんうんうん、
今回頑張ったんで。
なるほどね。
もうバキバキ朝起きたら
、でもストレッチすればまああれなんですか、すぐ
だからもう朝から朝風呂して、ストレッチして、
はい、
入念に体を動かしてから臨みましたよ。
なるほど、
はい、
はい、そんなお怠りなくはい、で
3ラウンド目
ですね、はい、
でその3ラウンド目が前半終わって、
はい、
かなりいい感じでスコアを詰めてったんですけど、
1位がマナブ君で2位が白井さん、
白井さんとは2打差でスタートしたんですが、
はい、
前半の9ホールが終わった時点でタイになったんですね。おうおう。でこの、まあ、僕に割と3ラウンドで得意なんで、
うーん、
よしこのまま行こうと思ったら、
はい、
何なんでしょうね、
うん、
急に後半になった瞬間に気持ちが入んないっていうか、なんだろう、ふって抜けちゃったんですよね、気持ちが、はい、あの完全もう 100% メンタルの話です、
うん、
ゲームの中に入れなくなっちゃって、
うーん、
あー疲れた疲れたっていう感じなんですよ、
うん、
あーなんか疲れちゃった、あれっていう、なんかふわふわしたふわふわふわふわした感じになって、
はい、
後半のキーホールでパーが1個もなかったんです
よ、うん、みんなボギーとかなんですか、
はい、
お
タボとか、
はいはいはい、
そんで自分でも考えられないぐらい悪いスコアになって、前半が良かったんで、
はい、
まあ、トータルでも、まあ、全体で見れば3番目のスコアでは返ってきてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこでラウンドだけでマナブ君と10個つけられて、
はい、
でも自分で修正を全くできなくて、もうなんかこのラウンドダメだ、早く終わんないかなと、どう投げてもひどいわと思ってパッともらえないし、
はいはい、
あれら全然集中できないっていう、後半の9ホールはそんな感じ で、うん、で白井さんとも差を離され、
はい、
結果的に何打差だ、なんか、まあ、あの何打離れたんだろうっていうぐらい離れたんですよね、
はい、
でまあでもその下が幸い、
うん、
幸いというかその伸び悩んでたんで、
うんうん、
その時点で 3位と、まあ、上位3人プラス4位がそこで20台以上離れてたんで、
うんうんうん、
まあ、最悪3位っていうところはまあ約束されている状態での準決には入ったんですけど、はい、で準決の時にそのとりあえず修正しないといけないっていう、うん、まあちょっとまあゆっくりしつつ精神面を、うん、心を整え、
うん、
っていう感じでここは集中しなきゃいけないぞっていうんでもう勝負かけるしかないっていうんで、うん、準決に臨んだんですね、
うん、
で準決がいいスコアが出て、まあ、全体の トップでその時に白井さんと6打差ついてたんですね、
はいはい、
で全体のトップで帰ってきて、うん、4アンダーぐらいで帰ってきて白井さんと3つ詰められたんですよ、
うん、
それで3打差、
はい、
で決勝に行けるんでこれはまだチャンスがあるなと、
うん、
その時学君とは、まあ、10打差ぐらいあったんで、
うん
まあ、そこはともかく2位になれるなら2位を目指そうと思って決勝に入ったんですね、
はい、決勝は
決勝は学ぶ君、白井さん、私、実弘さんという順番で入ったんですけど、はい、その時点でトップと学ぶ君で2位が白井さんが7打差か、
はい、
でその2打差 で、うん、でトップから10打差で私、
うん、
トップから33打差で実弘さん、
うんうんうん
そこちょっと離れちゃったんですけど、
はい
うん、で決勝行って、うん、久々ですね、
はい、
日本で一番メンタルの強い白井さんと、
うん、
メンタルでの勝負ができたっていう感じで、
はい、
もう私は攻めるしかないんで、
うん、
一進一退で 1ホール目で2打3なり、
はい、
3ホール目で2ホール目で3打3なり、うん、ずっと動いてたんですよ。3ホール目で4打3なり、
うん、
で残り6ホールで、
はい
4打差、
うん、
でこれ白井さんに追いつくのは至難の技だなと思って、
うん、
今までもうとにかくリスクを考えずにバーディーを狙うしかないっていうので、はい、攻めていったら、
うん、
次の方で取れ、
はい、
残り5ホールで3打差白井さんパーだったん で、はい
うん、
で次も私バーディーで、
うん、
白井さんパーで、
うん、
残り4ホールで2打差、
はい、
で次も私バーディーで、うん、白井さんパーで、
うん
3ホールで1打差、
はい、
で次のホール私パーで、
うん、
白井さんがボギーで、
うん、
残り2ホールにして追いついちゃったんですよ、
はいはいはい、
でもそうなるとそっからが強いのが白井さんなんであ さあなんかニコニコしながら話しかけてきたんですけど、はい、もうそこに関しては慣れっこなんで、
うんうんうん、それは精神戦ですか。
でもう完全にそうですね、
うん、
駆け引きの勝負で、
はいはいはい、
でその残り2ホールでアプロパー4だったんですけど、
はい、
白井さんのアプローチが9メートルぐらいかな残り、
うんうん、
で僕が7メーターもうちょっとあった8メーターまあそんなもんですね、
はい、
そのぐらいの先に白井さんがパットするっていうのすごい入れたんですよ、うん、白井さんが先に、うんうん、
入れたの
ひょっと入れたんですよ、
はいはいはい、
でまあその瞬間白井さん1打リードじゃないですか、
うんうんうん、
でまあ後で白井さんと話したんですけど、
はい、
それでまあ私は当然のことが外すであろうと、
うん、
で勝負あり白井さん強かったねっていうのがシナリオなんです、
うん
うん、そこをまず 9m 入れてくる白井さんがまずとんでもない強さなんですけど、
はい、
でそこで思ったのは僕はそのシナリオが全部頭の中にその時あって、
うん、
俺外したらそういう風に言われるんだろうな、
うん
でもこれ入れたらきっと面白いぞと思って、
うん、
その時に妙にそういう冷静になって全然ドキドキしなかったんですね、
はい、
これで勝ったらむしろ自信になるなって、
うんうん、
本当に純粋に思えて、
うん、
いつも通りパットができたんですよ。で私も綺麗にパットをすっと沈められて、
うん、
タイのまま最終ホールに、
うん
はい、で私そのままずっとオーナーで投げてたんで、
うん
最初投げたのはあんまりいいショットじゃなくて、
うん
まあ、6メーターぐらい残ったんですよね、
はい、
でその後に白井さんが投げて、
うん、
白井さんも良くなくて、
うん、
こうまた9メーター近いや10メーター弱ぐらい残っちゃったんですよ、
はい、
でまあ明らかに白井さんから先のパットだっていう時に、うんまあ、残念ながら白井さんがそのパット外したんですね、
はい、
で次が自分の番で、
うん
まあ、あんまり今日割と 6m なんですけど木の裏でそんなに簡単なパットじゃなかったんですけど、
う
なんかね、この時の精神状態が非常に良くて、
はい、
よし入れれば勝ちだって、
うん、
これで勝てば自信になるぞって、
うん、
冷静に思えて、
はい、
でまあ、6メーターのパットは冷静にできれば私は入る距離なので、
うん、
でまあ自然のあんまりそのすぐ変な気持ち悪いドキドキ感はないまま、
うん、
なんか全体的な緊張感はあるんですよ、ずっと、うん、
はい、
だけどその追い込まれてうわーっていう感じのないまま自然にパットができて、
うん、
最後の最後の72ホール目で1個ひっくり返して単独にって、
うん、はあ、なかなかしびれる展開ですね。
その後に白井さんにすぐに、
うん、
いやメンタルが強くなったねって言ってもらえたのが、
はあ、
嬉しかったですね。やっぱり勝負強さという意味では日本で一番勝負強い人だって私は思っているので、
はい、
競った時の強さみたいなのがね、その人にそういう争いで、
うん、
向こうがもしかしたら調子悪かったかもしれない、それは分からないですけど、
はい、
そういう争いで、
うん、
順位を競って、
うん、
そういう時の強さがもう絶品なんで白井さん、うん、そこで勝てたっていうのはね、今後自分にとってはまあ優勝はしてないですけどね、
はい、
今後につながる結果だったかなっていうふうに、だから久々に嬉しい準優勝でしたね。
うん、なるほどね。いや、なんか話を聞いててちょっとそれは生で見たかったなって思うような展開ですね。
見せたかったですね。
はいはいはい。その辺のちょっと心理戦の空気の動き方とかっていうのをちょっと直に見たかったななんて。
でもね、その瞬間ってね面白いもんでね、はい、僕と白井さんだけね誰も話しかけないんですよ。みんな分かってるから。
ああ、なるほどね。
何打差とかいうのは分かってるから、
うんうんうんうん、
逆に何を声かけていいか分かんないと思う。
確かにね。はいはい。ああ、でもすごいな。で
誰も話しかけてこない。で僕と白井さんだけが。
うん、
二人で喋ってたりとか、
うんうんうん、いやいいですね。
うん、だからその勝負の世界っていうんですか、
うん、
っていうのがね、勝負をしてる心地よさ、苦しさ、うん、心地よさ、
はいはいはいはい、
がねすごい感じた試合だったのでね。
あ、なるほどね。
しかったですね。
なんかまあスポーツ全般に言えるのかもしれないんですけど、ディスクゴルフの醍醐味がその辺にも。あるのかな。
そうですね、本当ゴルフって競技なんで、
うん、
これでまあイップスになっちゃう人がいたりとか、
あ、はい、
まあ、精神的な勝負なんですよ全てが、
うんうんうんうん、
だからそこを自分がね一番リスペクトしてる人にと勝負ができて、
うん、
まあその人にね勝てたっていうところが、
うん、
まあ、今後の自分の経験にとって大きいかなっていうのは思ってます。
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございました。あで、はい、結果発表なんて、まあ、ちゃんと言ってなかったんで、
はい、はい、準優勝です。
はい、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、というような形で、今回の関東オープン、
はい、
D2 は準優勝だったと、
はい、
いうことでした。
そして補足としては、
はい、
今日からですね、
はい、
もう開けて3日なんですが、マナブ君と、その、
はい、
優勝したマナブ君と、
はい、
私の接戦をしてくれた白井さんはですね、今日から世界選手権に出る
ということ で、はい、
アメリカへ旅立っていきました。
なるほど。
30何泊って言ってたかな。
30何泊？
はい。
30何泊って1ヶ月以上いるってことですか？
1ヶ月以上の。
あれ、世界選手権って東海岸？いや、じゃあ西海岸。
今年はピッツバーグなんで中ですね、ど真ん中
です、ね、あ、そうなんですか、
はい、でなんか向こうを転戦しながら、
はい
はい、30何泊の旅で選手権に臨むらしいですね、
はいはい、でもなんかその入り方ってすごいいいっていつぞやおっしゃってましたね。い
や、最高ですよ、
はい、
それはもう長く向こうに入れるっていうのはね最高ですから。
なるほど。
頑張ってほしいですね、
はい、じゃあまたね、日本でも情報は刻一刻じゃないな、逐次入ると思いますんで、
はい
ね、その辺ちょっと注目して、
また報告していきたいと思いますよ。
そうですね、
本当に代表、
はい、
我々の代表ですから、
はい、
ね、
ですね。今回はお二人だけですか？
今回あとあのシニアレディースの関口さんのご参加らしいんですが、
はい、なるほど。
あのね、やっぱりこうやって長くいけるっていうのはね、調整もできます、
ね、そうですよね。
向こうの空気にそれだけ長く触れられるので、
はい、
あの頑張ってほしいですね。
そうですね、
はい、
はい、じゃあ日本からも応援したいと思います。
はい、はい、皆さん応援しましょう。
はい、それでは、はい、今回は関東オープンの話題でお送りいたしました。
はい、
どうもありがとうございました。
は
い、TSS Radio。
今回のテーマは関東オープンについてお届けいたしました。
はい、関東オープンについてお届けいたしました。
はい、いいですね。
やっぱり関東のシチュエーションっていうんですか、うん、あの、はい、低いショットをできないと関東は 100% 通用しないコースなんですよ。高さが使えないんで、上が見えないコースなんで、もし全部のホールが共通してそうなんで、だからその林間の上がない、昔は私大っ嫌いだったんですね、関東のコースって。難しくてこんな不確定要素の多いコースと思ってたんですけど、全く今は考え方が違って、選手の技術を試してるコースなんですよ、これは。
なるほどね。
だからどこに自分が投げてるかって分かんない人にとっては不確定要素の強いコースなんですけど、自分がここに投げてるんだっていう意識をちゃんと明確に持って投げてる人にとってはすごく攻略しがいのあるコースなんですね。
なるほどね。
なんか今回本当にボンって差がつくんですよね。で、決勝残ったメンバーの中でもトップと4位で32打差ついてます、うん、
すごいですね、
うん、それって すごいことだと思うんですよ。やっぱりそのそれって絶対何かの要素があるんですね、
はいはいはい、
うん、まぐれじゃない何かが、で決勝の中だけでもそうだし、
うん、
1ラウンドで20打差以上つくコースなんですよ、
うん、はい、
それって絶対に運だけじゃないんですよね。っていうところを参加した人がどれだけ考えられるかっていうので、また上達するところが変わってくるのかなっていうのはすごい感じました。
なるほど。COT、 あ、ごめんなさい、 COT が考えられるあれだけですけど、
はい、
要はハイザーアングルでアプローチができないですか？
ハイザーアングルというかハイザーでね、
ハイザー、あ、ハイザーで投げて、はいはいはい、っていうのが通用しないってことですよね。
通用しないです ね、
はい、
そういうバリエーションであったりとかいうのを本当に選手の技術を試されるコースだったなっていうのをすごい感じたので、
うん、
関東はいいですよ。
なるほど、
うん、
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、
Facebook、シーサーブログのコメント欄、
はい、
ポッドキャストのレビュー欄、
はい、
T2COT の直接のメッセージも構いません。皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。
最近ちょっと寂しいんで、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお届けいたしました。それでは皆さん、また来週、さよなら。
Thank you.